おはようございます。ご紹介に預かりました、桜井智蔵と言います。智蔵という字はですね、知る主夫と書きます。主を知る夫なんですよ。で、子供の頃はチーズとか言われて、また大人になってからはもったい名前、もったいないっていう名前がでも今は恵みによってこの名前をありがたく頂戴しております。で、私が結婚した妻の名前がマリというんですよ。で、真理と書きます。主を知る夫が真理と結婚したわけなんですよ。で、これもたまたまなんですよ。たまたまっていうのは、結婚したからたまたまその人の名前が真理だったと。そこに今青い服を着て今日一緒に来てますので、マリさんですけれども、皆さん拍手をお願いしますこのセミナーに呼んでいただいて本当に心から感謝しています。まず本当に光栄ですし、こんなものが、それこそ30年前は、カメラマンで、仕事で那覇でシンポジウムがあってですね、IBM のそういう仕事があって、そこでカメラマンで来たんですけど、私はで、そんなものが今、その時も愚かだったんですけれども、今本当に神の恵みで、一方的な恵みで、こんなものであるのに関わらずよくしていただいて、ここに立っております。本当にマサルさんに、また皆さんに、また主に感謝しています。ありがとうございます。質問がありますけど、聖書を創世記から黙示録まで全部読んだことがある方、どれぐらいいらっしゃいます？お、手を挙げてない方はチャレンジですね。ぜひ、お読みください。私もクリスチャンになってすぐには読めませんでした。すごい時間かかって読むようになりました。で、今は創世記から黙示録まで大体どこに何があるのか分かるようになりました。一番最初は創世記と黙示録だけ分かりました。最初と最後だからそこは開けやすい。でも他のところ、エステルなんてあったの？みたいな、そんな感じでしたけれども、私は今から24年前ですかね、そのカルバリチャペルのパサディナという教会に行ってました。私はそのパスターチャックさんに東京で会ってですね、この方の教会に行こうとそう思って、進学校を選んで、アメリカに渡りました。家族と一緒に。で、そのパサリナっていうところに進学校があるんですけども、その地元のカルバリチャペルに行ってた時にですね、そこの牧師に、あなたは、アッシャーをやりなさいと。アッシャーっていうのは席の案内係です。で、それをやりなさいっていうふうに言われまして、パスターエグゼビアという人なんですけども、でそこでですね、アッシャーをしました。日曜の朝7時と木曜日の午後6時に教会に行ってですね、まずトイレを洗います。で、それから脚立を立てて大きな窓ガラスを吹くんですよ。全部ガラスなんです、そこのビルは大変なんですよ。で、ナースリーとチャイルドケアの子どもたちが手に負えなくなって泣いてね、むずがって、そしたらその親を呼びに行くとか、あとは駐車場を見回る。で、ガラスとか割られて物取られちゃうから、そこ見回るそういう仕事をしてました。そういう、で、そこのリーダーの人がですね、メキシコ系の人 で、その人がペンキ屋さんなんですよ。で、私は進学校だから大学院に行ってるんですよ。そこはもう結局その進学校からパスタチャックさんの学校に変わったわけなんですけど、その後で。でも日曜その掃除が終わるとですね、礼拝前にバイブルスタディがあるんですよ。そのアッシャーだけのバイブルスタディが礼拝前にあるんですよ。すごいハードコアなガチな硬派な教会なんですよ。でそのリーダーのペンキ屋さんがバイブルスタディをリードしてたんですけれども、 進学校の大学院に行ってる私よりもはるかに聖書をよく知ってたんですよ。これが言いたかった。進学校の大学院に行ってたこの私よりもはるかに聖書をよく知ってました、ペンキ屋さんのおじさん。なぜそんなことがあったのかというとですね、そこの牧師がですね、創世記から黙示録まで分かりやすく教えていたからです。だから彼はその牧師と一緒に創世記から黙示録までを淡々と順々と学んでいったので、私なんかよりもはるかによく聖書をしてたんですよ。でそのペンキ屋さんのおじさんはそのコメンタリーを仲介書を使って聖書を、その時はローマ書を教えてました。でそれから私たち礼拝に行くんですよ。すごくない？みんなもやってみる？みんなで奉仕をして、でその奉仕をした後にバイブルスタディをして、それから礼拝のメッセージを受けるみたいな感じ。ものすごい硬派なガチな教会です、そこは。で、アメリカではですね、大学院の3年コース、3年のコースを行くとマスター・オブ・ディヴィニティというコースを卒業すると、やっとそのメインラインというか、その大きい教団の牧師になる資格が与えられるわけなんですよ。2年のコースじゃダメなんですよ。その意味で日本にどれだけ進学校があるのか分からないですけども、そういう世界があるんですよ。しかしカルバリチャペルでは高校を卒業してないような人たちが牧師になるわけなんですよ。でそれでそこに来られるそのイエス・キリストの羊、イエス・キリストの生徒を整えていくわけです。創世記から黙示録まで教えて、でそのようにして神が働かれているわけなんですよ。でそこでは聖書を分かりやすく教えています。で多くの人たちがそこで養われてて、こういうのっていうのはやっぱり聖霊の働きなんですよね。進学校に行ってもいいけれども行かなくてもいいです。その3年のその大学院のコースに行ってもいいけど行かなくてもいいです。私は結局行ってないですけど、で行かないでも牧師になって主の羊と生徒を養って整える人が起こされることが私の願いなんですよ。高校卒業してなくても牧師になれるということです。聖書をよく知っていれば、その人が神から呼ばれてその羊を養うそのハートがあれば、誰でも。今日もこの中から一人でも二人でもそういう人が起こされることを私が願ってるわけなんですよ。で私はその進学校を辞めて、やっぱりちょっとね、そのチャクさんが教えてることとちょっと違ってきたからもう辞めて、チャクさんが行ってた教会の、その学校に転入したんですよ。でその時に、そこの教会の今日ミッションパスターだったボブさんもいらっしゃいますし、その時に1年後から来た清正さんも同じ学校行ったんですよ。私たちで、そこの教会も私、そこの教会の学校も卒業してないんですよ。私は一緒にボブさんとベトナムに行ったら、帰りに行ったらもうなんかビザが出なくなっちゃって、もうそれでもう神がそこで始めなさいになっちゃって、何も私は終了してないです。でも今日こうやって皆さんの前で聖書を教える機会に恵まれているわけなんですよ。で私も創世記から黙示録までをうちの教会で今教えて、2週目の今はエペソです。創世記から順々に教えてって、今7年目です。教会、今のカルバリチャペルを始めて、で2週目の今エペソを教えてます。で神は第一コリントの、皆さん開いていただくとですね、第一コリントの1章、もう今日は出てるんだね、ずっとね、はい、なるほど、久米島明日とか書いてあるね、はい。第一コリントの1章26節にこう書いてあるんですよ。 兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。確かにピラミッドだから。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものを見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。29節。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちのにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。31節。まさしく誇るものは主にあって誇れと書かれている通りになるためです。だから私は選ばれたんだということを後で分かりました。最初は分かんなかったけど、私ちょっといけてるっていう、いや、よく読んでたらそうじゃなくて、愚かだから選ばれたということ、強いもの恥ずかしめるこの世の弱いもの、弱いから選ばれたんだと。まあ、マサルさんと清正さんは知恵があったから選ばれたのかどうか、あ、マサルさんどこにいるのか分かんない、あそこね。いや、でも私たちは愚かだから弱いから選ばれたんですよ。これすんなり心に迎え入れられる状態になったときに、その人は使われます。すんなりそれがすんなりね、なんかちょっと抵抗を覚えたりするときはまだまだ、すっとそれがそうだな、その通りだな、高三みたいな人は使われる可能性があります。そこから先、一方で神は愚かなままでいいとは言われてないんですよ。ルカの24章、ルカの24章の25節、ルカの24章の25節、開けてないなという人がいたら、隣の人のを開けて、そこに赤いボールペンかなんかで丸しといてあげてください。隣の人の聖書に早く開けてくれっていうことです。24章の25節から27節をお読みします。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者たちから、預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。ここで愚かだっていうふうに言ったんですよ。愚かだから選ばれたんだけど、あんた愚かだねってキリストは言われたんですよ。なんで信じないんだと、心が鈍いなと言われたんですよ。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずじゃなかったのかということを、この二人のエマオに向かっているクレオパともう一人の弟子に向かって、キリストはそのような厳しい言葉を言われました。愚かだねって。で、それからモーセから始めてと書いてあります。27節、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めてと。モーセっていうのは、モーセ五章を書いたと言われています。創世記、出エジプトに、レビ民数、申命記、この5つを書いたんじゃと言われています。で、この5つから始めて、また預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について解き明かされたんですよ。私が欲しいのはこの時の DVD です。アマゾンかなんかで取り寄せられるかな。この時のがあったらどれだけいいことか。見ればいいんだから、あ、こういうこと、あ、そうですか、そうですかっていうふうに。しかしこの時のキリストの解き明かしというのは、新約の手紙の中に十分に反映されているわけなんですよ。もちろん聞いてますかね、クレオパから聞いて、十二弟子が聞いて、それで手紙の中で反映してるんだけど、だから手紙はよく読む必要があります。導く人は必要です。私も、パスタチャックさんから導かれました。今でも導かれてます。彼のテープも聞いてるし、彼の本も、また彼のそのアウトラインも読んでます。で、それを導く人は必要ですよ。聖書、創世記から黙示録まで導いてくれる人って必要です。 使徒のルカ・ヨハネ使徒、使徒の8章開いてください。すみませんね。ルカの8章の、あ、ルカじゃない、失礼、使徒の8章、使徒の8章の26節。ところがってとこです。主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南に行き、エルサレムからガザに下る道へ出なさい。このガザは今荒れ果てていないいるって書いてあるけど今はいない。ガザは100万人も住んでますからね。そこで彼は立って出かけた。この2000年前は荒れ果てたんです。するとそこにエチオピア人の城神岳の高官で城の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中だった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。聖霊が語るんですね。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がいなければどうして分かりましょう。導く人が最初必要です。皆さんに導く人は必要です。だからここではマサルさんがいるわけなんですよ、導くために。幸いなことに聖書を創世記から黙示録まで教えているような牧師がいるわけなんですよ。それがどれだけありがたいことか。実は導く人は必要です。そのように書いてあるか、そのように言ってるか彼が。でその後に、そして馬車に一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。これイエス・キリストが生まれる700年ぐらい前の話です。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べた。ここで宦官は、ごめんなさい、34節。ピリポに向かっていた。預言者は誰についてこう言ってるのですか。誰、どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。だからこれは教えられないと、導く人がいないとわからないわけなんですよ。最初はちんぷんかんぷんですから。私もそうでしたけど、今でもわからないところがあったら調べますし、今でもわからないところがあったらわかる人に聞きます。導く人は必要です。私もあなたも。そのように書いてあるから、導く人がいなかったらどうしてわかるんだと。このエチオピア人は謙虚ですよ。財務大臣だったけれども、導く人がなかったらわからないって教養はあったと思います。彼は財務大臣だから、私なんかよりもはるかに数字に強いし、そのマネジメントもよくできるし、私なんかよりもはるかに。でも聖書に、こと聖書に関しては、導く人がいなければわからないですよ最初。皆さんにも導く人は必要です。もう一方で、自分で聖書を調べることが必要なんです。だからこれで今日の機能的な聖書の学び方、インダクティブバイブルスタディに入っていくわけですけども、話が、自分で聖書を調べることも必要です。使徒の17章、使徒の17章の10節から11節、2節だけ。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレヤというところに送り出したんですよ。ベレヤ。二人はそこに着くと、ユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたんですよ。導く人は必要ですが、自分で聖書を調べる必要もあります。果たして本当にその通りなのかどうかということを自分で調べることが必要です。皆さん、だからその調べ方について今日学ぶわけなんですけど、パウロみたいなすごい教師が、使徒が、彼はガマリエルの門下で一番自分は律法に通じていたと。だからゼミの中で一番優秀な生徒だったんですよ、大学院で、博士 博士コースで、彼はでパウロはすごい見識に満ちていて、ものすごいジャンルというか幅広くて知ってることも、ものすごい精霊によって選びもものすごい使徒として選ばれているわけだし、彼は教えたわけなんですよ。でも果たして本当にパウロが言っていることは合ってるかどうかということを自分で聖書で調べたんですよ。それが必要になります。私もあなたも聖書を調べる、自分で調べるということが大切なわけなんですよ。その調べ方について今日は私たち知りたいわけですけれども、その時に12節、そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入ったと書いてあります。信仰というのは聞くに始まって、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるので、信じる対象はイエス・キリストですから、キリストについて知らなければ信仰というのは働かないわけなんですよ。イエス・キリストについて聞かなければ、キリストについて調べなければ信仰というのは働かないんですよ。なんとか感じるとかそういう信仰というのは弱いんですよ。あとでだって感じなくなったらやめるから感じようが感じまいが、聖書に書いてあるからそれを信じるっていうことなんですよ。私も人生で落ち込んでる時期がありました。私は小学校の時に、通信簿にいつも桜井君は楽天的って書いたんですよ。私楽天、ね、那覇は巨人がベースキャンプやってるけれども、私楽天、小学校の時楽天だったんです。もう小学校3年4年5年6年と桜井君は楽天的という、小学校の時にそういうふうに言われたら根っからの楽天的ですよ。楽天の大関、私は。でも落ち込んだことがあるわけよ、人生でね。でも沸騰してる夜間っていうのは落ち込んでる時に触っても熱いんですよ。で舞い上がって喜んでる時に触っても熱いわけなんですよ。同じように聖書の言葉も落ち込んでようが舞い上がってようが変わらないんですよ。イエス・キリストという方はホットなんですよ。キリストについて聞いて信じるんですよ。感情とか感覚に頼らない、イエス・キリストを信頼するんですよ。だからこの時にユダヤ人だけじゃなくてギリシャ人もイエス・キリストを信じたんですよ。そのため彼らのうちの多くの者が信仰にあった。その中にギリシャ人の貴婦人や男子も少なくなかった。この時ここのユダヤ人は調べたんですから、そうでしょ。ユダヤ人もギリシャ人も信仰に入ったんですよ。よく聖書を調べるという背景があったからです。だから皆さん今日は聖書をよく調べるということです。そのために2時間今日の午前と午後お付き合い願いたいわけですけれども、ここからがよいしょ、すみません、ありがとうございます。聖書の効果的な学び方ということを、これ見えますかね、大丈夫ですか、後ろの方とか目大丈夫ですか、大丈夫です、はい、聖書の効果的な学び方、誰が聖書を書いたんでしょう。第2ペテロ1章16から21、私も今ここにここでパワポに助けられて、あ、書いてあるなと第2ペテロの1章16から21にこう書いてあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨と知らせましたが、それはうまく考え出したり作り話に従ったんではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである、彼に聞きなさいと。ここには書いてないですけども、マタイの方には書いてあります。彼に聞きなさいと。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。またもっとですけども、私たちはさらにもっと確かな予言の御言葉を持っています。旧約聖書というのはペテロが体験したことよりももっと確かだと言ってるわけなんですよ。神が言葉を預けたわけだから。 夜明けとなって明けの明星イエス・キリストですが、あなたの心の中で昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているというのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は、預かった言葉はみんな人の私的解釈を施してはならないと。自分勝手に解釈しちゃいけませんよって言ってるんですよ。ダメよって。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたんじゃないからなんですよ。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのです。つまり神が聖書を書いたんですよ。これ神の言葉なんですよ。だから人間が勝手にそれをアレンジしてはいけませんと。付け加えたり差し引いたり自分勝手に解釈してはいけませんと言ってるわけなんです。聖書は誰のことについて書いているのか。ヨハネの福音書の5章、ルカ・ヨハネ5章の39節。もちろん他の人のことも書いてある。一番大切なのは誰かということです。誰について書いてる、誰のことについて書いてるか。もちろん他の人のことについて書いてありますよね。今ナーマン将軍のこともね、ちょっと頭によぎったけれど、マリアさんのことも書いてるし、ダビデさんのこともモーセさんのことも書いてますよ。でも誰が一番大切なのか、大切なのかということです。聖書の中で誰の身が一番大切なんだと。ヨハネの福音書の5章の39から40。あなた方は聖書の中に、聖書ってこの場合は新約聖書存在してないので旧約聖書になります。キリストがこの発言をされた時に新約聖書というのは存在してません。旧約聖書なんですよ。聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。これキリストの言葉です。神の言葉です。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。で、聖書の中でもうざっくりと一番大切なものを言うならばキリストについて書いてあるんですよ。もちろんダビデさんやアブラハムさんやモーセさんのことも書いてありますよ。でもイエス・キリスト、主イエスについて書いてあるんだって。はっきりキリストはストレートにそう言われたんですよ。で、永遠の命であるイエス・キリスト、聖書を読んでるのにキリストのもとに来ないっていうのはもったいないですね。聖書オタクで終わっちゃダメなんですよ。キリストのもとに行かなければ、そして永遠の命を受けなければならないですよ。何のために書いたのか。第二手元の3の15、隣前後さ、今日聖書いっぱい開けますからね、皆さん後から文句言わないでくださいね。あの人は聖書いっぱい開けるなんて、そういうために来たわけですから、第二手元の3章の15 15から17まで。また幼い頃からテモテさんね、テモテさんのお母さんはユダヤ人でお父さんはギリシャ人、テモテさんの話ですけども、幼い頃から聖書に親しんできた。お母さんがだから聖書をよく読ましたんでしょうね。旧約聖書です。この時に新約聖書存在しないから、知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるんですよ。これ2つあるんですよ。知恵を与えるってことと、また救いを与えるってことです。聖書は他の箇所も書いてあるんですけれども、もう両方どっちかなので、ここは両方とも書いてあるので、知恵と救いと両方ともです。あなたが聖書を読むと知恵が与えられ、あなたが聖書を読むと救いに至るわけなんですよ。だから書いてるんだと。聖書はすべて神の霊感によるものなんだと。神が聖霊によってその預言者に聖霊を与えて、それで聖霊によって神がその人に言いたいことを伝えて、でその人が正確に神の言葉を表現したわけです。文字としてヘブル語で霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。ボブ・グルニエさんという牧師がいますけども、その人によればですね、私いいなと思ったんですけども、教えって何が正しいかを伝えると、戒めっていうのは何が間違ってるかを伝えるんだと。 強制というのはどうしたら間違っているところから正しいところに来ることができるかを伝えるんだと。義の訓練というのはどうしたら正しいところにとどまり続けることができるのかということを伝えるんだと。このために有益だと、聖書というのは。なるほどと。十何節、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。だもしあなたが神のために働きたいんであれば、聖書を読まなければ、良い働き手にはなることが決してできないということです。もしあなたが良い奉仕者になりたいんであれば、どんな奉仕もそうですよ。もう掃除することから何から全部そうですけど、私の一番最初のカルバリチャペルの奉仕はトイレ洗うことだから、窓ガラス拭くことだから、どんなことであってもその神の言葉を知ってるんであれば、これ神のためになんでこんなことやらせやがってとか思いながらやるのか、なんで大学院に行ってる俺様がこのトイレ洗わなくちゃいけねえんだとか言いながらやるのか、それとも主のためにやってるんだと、ここに集まる方々のために交わって御言葉を聞いてパン先をして聖餐式を共に祈る、この人たちの兄弟姉妹に仕えるためにトイレを洗ってるんだと、主のためにまずやってるんだというふうに思いながらやるのか、なんじゃよとか言いながらやるのか、これは聖書によって整えられなかったらならないわけなんですよ。そのために有益だと、聖書というのは。3種類の聖書の読み方というのがあります。聖書の効果的な学び方っていうタイトルだから、こういうタイトル入れてるんですけど、これはマサルさんがつけたタイトルだけれど観察、解釈、適応、この前にですね、これをちょっとこの、ごめんなさい、出てないからこっちにしとこう3種類の聖書の読み方というか教え方があるんですよ。このジャンピングボードというかですね、最初ある、まあ、以前も私もそうしてた時があるかので人のことを偉そうに言えないんですけど、ある牧師の話を聞いてたら聖書を読んだんですよ。でその人がね、福音書かなんかを でそのメッセージが始まったんですよ。でずっと聞いてた1時間、二度とその聖句のところに戻ってこなかったんです。彼は聖書を読んだんだけど、それを踏み台にして言いたいことを言うわけですよ。で二度とその聖句のところに戻ってきてそれを説明しないわけなんですよ。それ終わっちゃった。でえってなったっけど、でもひょっとしたら自分も以前そういうことをやったことがあるんじゃないかと思って、偉そうなことは言えないなと思いましただから私もあなたもやりかねないわけなんですよ。でそれが一番目のそういう聖書の教え方ですよ。2番目、演繹法っていう三段論法とかいうのがあります。これはね、辞書で調べるとこう結構、だから自分勝手な前提からもう結論を導き出す。ひどい場合は、例えば自分の言いたいことを決めてそれをサポートするために成功を見つけるんですよ。例えば刑務所の脱獄の仕方、これをセミナーで教えたとします。どうやって脱獄するか、刑務所から賛美をすると脱獄できますね。パウロとシラスが賛美してたら大地震が起こって牢の扉が全部開いたんですよ。知ってます？だからこれで脱獄の仕方を教えるわけなんですよ。賛美したら、今日のね、みんな賛美のチームいるけど、みんな刑務所行って賛美をしたら、この牢の扉が全部開いてみんなが脱獄できるという。だから自分で勝手に前提を決めてしまって聖書を利用するという教え方ですよ。という読み方。なんか自分になんか美味しい言葉というか、ちょうど自分に都合のいいような内容はないかな、あったみたいな、それで聖書で自分の欲求をサポートするというか正当化するというか、そういう感じになってしまう可能性があるわけです。演繹法というのはどうしたらこんなひどい読み方しなくて済むのかというとですね、機能的な聖書の読み方、これもね、機能的とか演繹とか、まあ、それだけで頭がちょっともうショートしちゃう人もいるかもしれないですけど、私もどっちかというとそういうタイプなんですけども個々の特殊な事実や命題の集まりからそこに共通する性質や関係を取り出す。これはもう辞書が言ってることなんだけどねもうこれ言っただけでもうみんなはぁっていう感じでしょつまり聖書っていうのは一人の方、神が著者なので、どこを開いてもその事柄というのは関連していて調和しているわけなんですよ。どこ開いても。 すべての箇所から共通する性質や関連する事実を見出すことができるんですよ。聖書というのはどこ開いても自分の経験によって聖書を解釈しない。自分の経験によって聖書を解釈しちゃいけないんですよ。でもそういう人が多いです。そうしたらまずいですよということです。聖書によって自分の経験を解釈した方がいいですよ。逆に聖書は変わらないから。この天地は滅び失せるとキリストは言われたんですよ。でも私の言葉は滅び失せないんだと、そこにとどまるんだと、しっかりと。だから聖書であなたの体験を解釈した方がいいです。あなたの体験で聖書を解釈してはいけません。よろしいでしょうか。で、一般的な命題や法則を導き出すっていうことをさっきなんか辞書は言ってたんですよ。共通する性質や関係を取り出し、一般的な命題や法則を取り導き出すことなんだと。機能法というのは、でこれも難しいじゃない。こう頭にロックしちゃうっていうかフリーズしちゃったりするでしょ。つまり聖書の原則を導き出すってことですよ。原則何言ってるかと、誰にでも適用できる当てはまる原則っていうのは何なのかなっていう、それを導き出すことができると、これを機能法というんだと。公開説教と主題説教というのがありますですね。トピカルとシステマティックっていうんですけど、公開説教っていうのは聖書の言葉を現代に生きる人々に理解できるように順々に説明していくわけなんですよ。今日も後で清正さんが、イスラエルの現代に合わせてその聖書何言ってるかっていうことを教えてくれるわけですけども、また聖書全体の文脈を大切にして他の箇所との調和を大切にしながら理解していく必要があるんですよ。聖書って全部関連してるから、他の聖書で、聖書は聖書で解釈するんですよ。で、また最後に新約聖書を旧約聖書の解説書と読むと、だから新約聖書が優先されるわけなんですよ。新約聖書が旧約聖書が何書いてあるかが分かるんですよ。新約聖書を読まなければ旧約聖書は分からないですよ。決して分からないです。旧約聖書だけ読んでて、どういうことなんだろうって。でもそれは新約聖書に来ると解説してるんですよ。で、主題説教っていうのはテーマ別のメッセージです。例えばテーマ別の、でもこれ悪いわけじゃなくて、このテーマ別の説教にも居場所があります。居場所が。例えば夫婦関係。夫婦関係のメッセージっていうのはありますからね。夫婦、じゃあ夫婦関係どうしたらいいかなって、その夫婦関係良くなるために聖書なんて言ってるんだろうかと。親子関係良くなるために何て言ってるんだろうと。で、それは聖書から取り出す必要がありますよ。で、それはトピカルのメッセージには居場所があるんですよ。そのやっていいんです。それはうちでも例えば結婚のセミナーとかいうのをやりますよ。結婚について聖書何て言ってるかって、それやりますよ。でももう一方で順々に解き明かすというそういうメッセージ、文脈を無視せずに解き明かすメッセージが、その教会にも兄弟姉妹全員に必要なんですよ。両方とも必要ですよ。で、割合としては順々に解き明かす。神があなたに何を言いたいかということを受ける方がいいわけなんですよ。そしてですね、ここから先は聖書の効果的な学び方、観察解釈適用というのがあります。観察というのは何が書いてあるのかということですよ。なるべくだから私は優しく言う係だからこれが私のミニストリーなんで、なるべくこういう難しい事柄を頭がショートしないで、フリーズしないで、みんなが咀嚼できるように消化できるようにするのが私の、私そういう係なんで、係を仰せ使ってるので、観察ってのは何が書いてあるかってことです。ざっくり言うと解釈っていうのはどういう意味なのっていうことです。意味わかんないじゃなくて、意味わかった方がいいわけだから、どういう意味なんだろうか。適用っていうのはどのように自分に当てはめて応答するのか、実践するのかっていうことです。どうやって応答するのか、何が書いてあるのか、どういう意味なのか、どういうふうに自分に当てはめてそれに応答するのか、この3つっていうのは聖書を読むときに頭の中に入れておくというか、心構えとしてあった方がいいですよということです。じゃないともったいないから、聖書読んでても時間が。そういうふうに聖書を読む癖をつけた方がいいですよ。 で観察について入ってきます。もう書いた皆さん大丈夫、書かなくてもいいけど別に大丈夫はい、じゃあ観察いきます。何言ってるのっていうことですね。何を言ってるんですか。じゃあどうしたら何を言ってるかが分かるか、テキストを何回も読む。そうですね、ある時にテキストを読まないからね、何度もテキストを何回も読む必要があります。そこの箇所、聖書箇所何度も読んでくださいということです。でその箇所を何言ってるのかということを自分に自問自答することです。自分で質問して何言ってんだろうっていう感じで読む聖書で、誰が何をいつどこで、このぐらいはやっぱり質問した方がいいですよ。誰が何をいつどこで、で何を強調しているんだろうか。みんな大丈夫ですか、ね、見えますか、私邪魔になってない、大丈夫。何を強調しているのか、繰り返して登場する言葉は何か、そうキーワードとか言いますけども、繰り返して登場する言葉は何でしょうか。関連している言葉は何でしょう。関連、似てる、でそれでここから先は似てる動詞の言葉は何でしょうか。似てない言葉は何でしょうか。例えば正しいものって箴言の中でよく正しい知恵のあるものとか出てきて、あとで愚か者とか悪者とか出てくるじゃない。でそういう似てる言葉とそれと反対の言葉は何でしょうかと、でそういうのを観察するんですよ。観察っていうのが一番大切なんです。観察が狂うと解釈が狂い、解釈が狂うと適応が狂うんですよ。観察が合ってれば解釈も合ってるし、合う可能性が高くなるし、適応も合ってる可能性が高くなるわけなんです。だから観察っていうのが一番大切なわけなんです。解釈っていうのはどういう意味か、どういう意味かってことです。これ書いたで観察した、はい、私観察終わりました。じゃあどういう意味なんだろう。でまず一番最初に大切なのは文字通り解釈する必要があります。とりあえずね、とりあえず。で文脈の前後関係を学ぶ必要があります。文脈が必要だから、だから創世記から黙示録まで教えられてると、あ、勘が働きやすくなるわけですよ。あまりいい言葉じゃないかもしれないけれども、理解が深まるわけなんですよ。なるほどと、あ、ここにこう書いてあるからこう解釈するの無理があるなというふうになるわけなんですよ。例えばそのイザヤの7章でその王様アハズだけが来て、でその時にそのイザヤがその、ね、アシリアからあんた守られるからよかったねって言いに行くわけなんですよ。で本当はその守られるのに値しないような悪い悪い王様なんだけれども、イザヤが神のメッセージを携えてそのユダヤを守るからって言ってるわけなんですよ。でその印が欲しい、何の印が欲しいかって言った時、私は印は求めませんとかいう、そのなんか優等生っぽい答えをするわけなんですよ。ところが彼はもうアッシリアの王様にこねつけてて、神様に頼らないでアッシリアの王様にもう頼ろうとしてるってことが他の箇所に書いてあるわけなんですよ。でも他の箇所読まなかったら分かんないじゃない、それ優等生だなって解釈しちゃうじゃない。で優等生じゃないんですよ、嘘つきなんですよこの男は。でそれは他の箇所を読まなければそれは分からない。でじゃあいいよ、お前が印求めないんだったら私の方から印を与えようって神は言われたわけなんです。それは緑子っていうか、そのまだその処女に子供が妊娠するという、これが印だと。それはマタイがそれを、あ、こういうことなんですねってマタイが教えてくれてるわけです。それはマリアの話であってイエス・キリストの話なんだと。いつか必ずその印が与えられると。でキリストが登場するわけです、700年後に。それを読まないと、マタイも読まなければわからないじゃない、そこ。だから聖書っていうのはいろんなところを読んでおくと勘が働くというか、こういうふうに解釈するの無理があるねっていう、その情報が増えていくわけなんですよ。だから前後関係で学ばなくちゃならないわけなんです。聖書は聖書で解釈するんですよ。で新約聖書を優先します。だ新約を書いた人たち、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネさん、これをキリストのことを 記録したわけですけれども、でヨハネは結構コメント多いけれど、マタイさんもちょろっとコメントあるけれど、で手紙がパウロさんが手紙を書いたわけですよ、いっぱい。でパウロさんはあまりにも啓示が豊かだから、そこに書いてあることが分かっちゃうって言ってるんですよ。だからトゲが与えられたって言ってるんですよ、誇らないために。あまりにも分かっちゃうから、旧約聖書に書いてあることがこういうことがあって、で反面教師はですね、だから新約聖書を優先すると、新約聖書の人たちが書いた人たちが旧約聖書すっごい分かってるから、私なんかよりもはるかに、私とあなたよりもはるかに、しかも聖霊によって教えられてるから、だから新約聖書を優先しなくちゃいけないわけです。反面教師、エヴァに対する悪魔、これはアダムの責任なんだけれど、アダムがちゃんと教えてないから、神の言葉を。したら本当に悪魔がやってきて、エヴァのところに本当にね、このそんなこと言われたんですか、 取っていいって、いや思う存分取っていいって言って、だけど善悪の知識の木からだけは取って食べたらその時に必ず死ぬって言われたんですよ、神はね、アダムさんに。でエヴァさんは取ったら死ぬといけないからだって、死ぬといけない絶対が抜けたんですよ、 100% が。 100% 死ぬって言われてるのに、その 100% が出てこなかったんですよ。死ぬといけないからだみたいにトーンダウンしちゃったんですよ。したらその時に悪魔は 100% 死なないっていうふうに突っ込んだんですよ。聖書を正確に覚えとかないとひっくり返るわけなんですよ。わかります、言ってること。アダムさんの責任ですよ。悪い教師だね、正確に伝えてないから。絶対死ぬからって言ったのに、死ぬといけないからだみたいになっちゃったんですよ。そしたら絶対死なないからって言われたんですよ。言われたんじゃなくて言ったんですよ、悪魔が。今度はイエス・キリストとに対する悪魔ですよ。イエス・キリストに対して、詩篇の91編で、開かない11節から12節の、その神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせると、あなたの足が石に打ち当たらないようにするという悪魔が聖書を引用したんですよ。だからこの神殿の、ね、この屋根の上から飛んでごらんなさいって。だって見つかりが来てあなたを支えるからって、詩篇を彼は引用したんです、悪魔は。だから私的解釈の進めっていうのは悪魔は喜んでやります。こう書いてあるけどこういうふうに解釈しちゃったらって、で飛んじゃえばって言ってるんですよ。であなたが神の子であれば、あなたがクリスチャンであればとか、あなたが牧師であればとか、あなたが何であればとか、証明してごらんなさいって。証明するんじゃなくて、証明は済んだんですよ。イエス・キリストが証明してくださるわけでしょ。私たちはそれを信じるだけだから、あなたが何か自分で証明するわけじゃないでしょ。キリストが証明してくださるわけでしょ。キリストは別に飛ばなくても証明する必要ないんですよ。だって神の子なんだもん。なんで証明する必要あるんですか。あなたが神の子であればこの神殿の屋上から飛び降りてみなさい。そんなことで証明しなくてもキリストは神の子です。飛び降りたら神の子だと証明する仕方が幼稚でガサツすぎるんですよ。キリストの答えは、あなたの主を試みてはならないと新明記に書いてあるわけなんです。こちらの神の言葉の方が優先順位がはるかに高いわけなんです。その優先順位についてもまだ話しちゃいけないわけです。知る必要ありますよ。そうしないとめちゃくちゃな解釈になって自分に滅びを招くから。で多くの人がそうするんですよ、残念ながら。敵をどのように応答するのか、信じて信頼する約束とは 何があるんだろう。この聖書を読んでて信じて信頼できる約束って何があるのか。模範っていうのは何なら、どういう模範があるだろうか。聖書の中に見習うべき模範っていうのは、認めて離れるべき罪とは。私もだからね、あの信玄なんか信玄読んでるんですよ。ビリグラハムさんにあのビデオを見てたら、彼が毎日詩編を2編読んで、信玄を1章読んで、福音書を1章読むって言ったんですよ。で私はそれを真似てるんです。それ以外に年間通読を4章ぐらいっていうのが私の目標です。1日だから1日8章読むわけ。だいたいそれが目標。できない時もあるけれど、信玄は毎日読んでるわけです。だから1章ずつね、で読んでると、あ愚かだなっての分かるわけなんです、自分が。 あっち愚かだなっていうのが箴言読んでると分かりますよ。でその箴言を読むとか他の箇所でもいいんだけれど、そうすると自分の罪がだいたい見えてくるわけですよ。罪が分からないの聖書を読まないから。聖書を読めば読むほど自分の罪っていうことが分かります。あ、自分情けないなとか、この辺間違ってるなとか。でそうすると聖霊がその光を与えるから、あなたの魂に対して。でその時に、あ、認める必要があるわけなんですよ。これは自分が罪があるわと。だからここから離れる必要があると。従うべき命令とはたくさんありますよ。従うべき命令ね、読んでて。あと避けたらいいことっていうのは何なんだろうかとか、起こすべき行動っていうのは何だろうと、自分が。でそれをどのように適応っていうのは応答するのかと、この3つっていうのは、だから観察、解釈、適応っていうのは私たちが聖書を読む上で知って読む必要があるということなんですよ。時間もったいなくないです、その方が。で適応でもう一つ角度を変えた適応っていうのは、自分に当てはめて応答するわけですけども、本文を通して聖書のね、自分を知るっていうことです。さっきもだから言いました、箴言読んでると自分わかるなと。自分の生活の真ん中に当てはめると、生活の真ん中に当てはめる必要があるんですよ。実践的じゃなくちゃならないです。これは生活の真ん中でこの本文を、つまり聖句を思い巡らすということをやったことがあるかということです。やったことあるでしょうか。まあ、聖書を読むと私は知恵がないっていうことがよくわかります。自分を知る上でね、生活の真ん中で生活に当てはめるということは、家庭で自分はどうなんだろうか、教会に行って分かりましたって言って家に帰ってそれが実践できると限らないじゃないですか。でしょ、お互いに。ビデオで最近怖いよね、あの防犯カメラっていうのが、なんかロシアの方で日本のなんだっけ3000箇所かなんかの防犯カメラの室内から何から家、自分の家まで全部見れて今閲覧できるようになってるって知ってます？なんかニュースでやってたけど怖いねあれね。ああやってなんか防犯カメラで皆さんの家庭の中全部見えて、その夫婦のやり取りとか夫婦喧嘩とか親子喧嘩とか全部見れちゃって、なんだって、教会ではかっこいいかね、ちょっとなんか装ってるけれど家帰ったらこんなんかみたいな、わかるでしょ、そういう感じで。でも家でも、家ではどういうふうにそれを自分に当てはめるのかということでしょ。また職場ではどうなんだろうかと、職場行くとなんかいきなりなんかキャラが変わっちゃう人とかいるじゃない、ね、職場でも突っ張らからなくちゃいけないからね、一応ね、重圧に耐えなくちゃいけないから、お家返すためになんか強くしといて、ね、ちょっとでも弱みを見せたら大変だみたいな。でもその職場ではどうなんだろう、学校ではどうだろうか、でも教会でもどうなんだろうか、教会では装ってんだろうか、それとも自分の素のままで神に、キリストに応答してんだろう か、 だから聖書のその言葉を思い巡らしたことがあるかということで、職場で一回でも。私あの広告代理店のプロダクションのちっちゃい会社で働いたことあるんですけども、でそれ の、 その六本木で働いたんですけど、そのちょっと行くと5分歩くとですね、カトリックのそのなんていうのか教会があって、そこの小聖堂があったんです。小聖ちっちゃいね。でそこはそのカトリックに頼んで、私プロテスタントなんだけども、いや昼休みに来て祈っていいかなって、でいいですよって言われたから、私週に 2,3 回行ってましたね。そこにご飯食べた後にそこに行って小聖堂に行って祈ったり、そのやっぱりいろんなことあるでしょ、職場でも大変なことたくさんあるから祈る必要あるじゃないですか、助けてくださいとかいろいろあるでしょ。でも御言葉を思い巡らすってことしたことがあるかということですよ。もう職場だったらもう職場生活、教会生活、家庭生活でもうぶつ切りになってる人いるからね、全くここがつながってない人いるからね。職場で祈ったことがないって言うんだったら今日チャレンジします。祈った方がいいですよ。職場で祈った方がいいですよ。職場で御言葉を思い巡らした方がいいですよ。家庭でも。で実践してみるんですよ。でこのキリストの賜物の計りによって実践することが助けられるわけなんですけれども、このこれはですね、ちょっと聖書を開きます、ローマの8章、これ励まされますよ。ローマの8章、8章の32節だから、 この実践するんだけれども実践助けられなくちゃいけないから、神に自分の力だけで実践できないケースがほとんどなので、神に助けられる必要があるけど、じゃあ神どうしたら助けてくれ、これ信仰の話でしょ、一番最初に言ったじゃないですか、そのどういう、こう信じて信頼する約束とはっていうところで、こう書いてあるんですよ。私たちすべてのためにご自分の御子を、神はね、父なる神はご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されたんだと、これお父さんが、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。これがキリストの賜物の計りです。これエペソの4章の7節でもそう言ってるんですけども、キリストの賜物の計りって言うんです。計る、だから相手に、あ、この人は人格者だからとか、この人お金持ちだからとか、この人は結構好感度高いからよくしてあげようっていうのが私たちの計りでしょ、人間に対する。私もあなたもそういう計りを持ってるんですよ。さじ加減っていうのが変わるから、人によって。でも神のさじ加減っていうのは、キリスト一番最初に一番大切な御子イエス・キリストをドンと渡したんだから、それに加えて全てのものを与えないわけないよねって言ってるんですよ。これが神の計りです。あなたと私に何かくださる時の信頼すべき約束とか言葉ってのは何なのかってことでしょ。これが神が私とあなたに与える計りですよ。神はあなたと私をそう計ってるんですよ。一人を与えたんだから、それに加えて全部与えるよって言ってるんですよ、必要なものは。じゃあ職場で祈んなきゃね、じゃあ家庭で祈んなきゃね、じゃあ教会で祈んなきゃね。教会も時々なんか心が伴わない時があるからね。これがキリストの計りなんです、賜物の計りです。でここでよく読んでると、さっきの観察は誰に、私たちすべてのためって書いてありますよ。見てください、32節、私たちすべてのためですよ。観察ってのはそうでしょ、誰がとか観察の話、何が書いてあるのかって言ってるんだけど、何を言ってるのか、観察で、ちょっと待ってくださいよ、何が書いてあるのか、何回も何を強調してるのか、誰が何をいつどこでってところですね、3番目の。そう、ここに書いてあるの、例えば私たちすべてのためにって時に、すべての中に含まれない人手を挙げてください。手を挙げないけれどもそう考える人手を挙げてください。分かるかな、言ってることね。私だけは例外だって人いるんですよ、すべてって言ってんのによ。文法は理解できるんだけど、心情はそれを受け付けないって人いるんですよ。私だけは例外って、まあ、不信仰というかね、神を信頼できないっていうか、すべてって言ったらすべてあなた含まれるんですよ、ありがたいことに。すべてなんだから。だからちゃんと機能的によく観察しないと、自分の心情で先に読むんじゃなくて、観察したら客観的に、あ、これ自分も含まれるんだわと。すべてのためにご自分の御子を惜しまずに与えたんですよ。私たち惜しむね、大切なものを、ね、その惜しむよね。最後になんかそのうなぎでも何でも天丼のエビでも残しといて、これ食べようと思ったら、これいらないのとか言われて、いやーいるよとか言って惜しむよね。でも神は一人子を与えるのも惜しまなかったんですよ。惜しまずに死に渡したんですよ。神は惜しまなく渡したんですよ、キリスト。だったらそれに加えて、それよりも大切じゃないものは惜しまずに与えるに決まってるでしょ。そういうこの前提が入らなくちゃいけないわけなんですよ、私たちの中に。それはいつどこで誰が何を、やっぱりその客観的に誰が、死に渡された方が惜しまずに、どのように惜しまずに、どうして、だからそれも愛してるからですけども、御子と一緒に何を、すべてのものをって書いてありますよ。誰に、私たちに、あなたと私に何をしてくださる、恵んでくださらないことがありましたか。恵みっていうのは、良いものを受け取るのにふさわしくないのにもかかわらず良いものを与えてくださるんですよ。私もあなたも良いものを受け取るその資格がないし、ふさわしくないんですよ。にもかかわらず神は与えてくださるわけなんですよ。 ここで与えるって書いてあるんですね。恵んでくださるって書いてあるんですよ。よく理解しなくちゃならないんです。それはよく観察しなくちゃならないんですよ。で解釈したら恵んでくださるんだってことはこの私でも与えられるんですねということですよ。で適応するときにはいつもこういうことを私は思い浮かべてるわけなんですよ。で職場で大変だもん、世の光として地の塩として生きるのはでしょ。家庭でもそうだけど教会でもそうだけど、いつも喜んでるとか大変じゃない。でもキリストでさえ与えたんだったら私そうしてくださるでしょ、じゃあ祈ろうっていうことになるわけでしょ。で週 2,3 回は祈ってましたよ。その小聖堂に行って昼休みによ。で解釈に関しては解釈ここです。あ、ごめんなさい、この解釈っていうのはここ全てのものって書いてあるけど私だけ例外じゃないんですよ。私も含まれるんですよ解釈は。ご自分の御子イエス・キリスト、神にとって一番大切なものですよ解釈ね。死に渡されたっていうんだったらそれは十字架についたことでしょ。私のために罪となられたんでしょ。罪のない方が私の罪を全て負うために血を流されたんでしょ。それ他の箇所を読むから分かるんでしょ。一人子を惜しまずに死に渡された方、父なる神、一人子を与えるほどにこの世と私を愛されたんでしょ。あなたと私を、その方がイエス・キリストと一緒に全てのものを与えてくださるんだっていうことでしょ。必ず恵んでくださるということじゃないですか、必ず。そして彼らに手紙を書いたパウロは恵みについてよく知ってたからこそこういう手紙を書けたんですよ。だって彼は教会を壊してたんだもん。その人は教会を立て上げる側に回ったわけじゃないですか。なんでそんなことが起こったの。これ恵みですよ。彼がガマリエルの門下で頭良かったからじゃないですよ。だって教会壊してたんだもん。その頭の良さ使って教会壊してたわけだから、自分自身がだから罪人の頭で兄弟姉妹の中で一番小さいクリスチャンだっていうことをいつも彼は自覚してましたよ。どんな時でも。そんなものが逆に教会を立て上げる側に回ったわけですから。適応っていうのは全てのための中に自分が入るんだから、これをじゃあ求めようってことですよ。じゃあ祈ろうってことじゃないですか。家庭でも職場でも学校でも教会でもその他どこの場所においても祈ろうと。で知恵も与えてくださるわけなんですよね。知恵がないって私さっき言いましたけど、知恵も与えてくださる。知恵をちょっと見てみましょうか。ヤコブさんって結構辛口だけど、こういう一番最初に約束のことを言ってるんですよね。一章五節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。私聖書を読むほど分かるんですけど、知恵がないって分かります。で知恵っていうのも上からの知恵っていうのをみんな言える人いる？ヤコブの3章の17節に書いてありますよ。8つあります。純真、平和、寛容、温順から憐れみ、良い身に満ちていて、そして、エコひいきがなく見せかけがない。言えたかな、合ってるかな。一応見ないで言ったよ。覚えなきゃあかんすよ。覚えなきゃ、だってそれじゃないと覚えとかないと分かんないじゃん。だって自分があるのが純真っていうのは本当に御言葉に対して純粋かって、神に対して純粋かってことでしょ。第二に平和だから、どれだけあなたが筋を通して主義主張してぶつかったとしても平和がなかったら知恵がないってことですよ。でこれはこの知恵っていうのは自分で勝手に解釈するんじゃないんですよ。聖書に書いてあるわけだから。でこの知恵っていうのは上からもらうわけなんですよ。あなたが絞り出すものじゃないんですよ。で一章の五節に、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられる。きっとっていうのは 100% という意味です。必ず、絶対にという意味ですよ。きっとって言葉好きじゃない。新改訳これ訳した、私訳し直したい。 100% って書いときたい。私のおじいさんがですね、伝道者だったんですよ。19で信じて90でまでずっと伝道者だったんですよ。で50何歳の時に姫路の町から東京に引っ越してきたんですよね。子供たちが東京行っちゃったから。でその時に50何歳になって、私と同じ、今私57ですけど、今同じぐらいの時に知恵がないってことに気がついたって言うんですよ。でその時私孫だでね、20代それで聞いた時、 ったくなって、この50になって今頃知恵を求めるのかもうこのじいさんはとか思いましたよ。私も同じ、今50代になって本当知恵がないわという。で知恵をじゃあ聖書を読んだとこう書いてあったんじゃって50になってから気がつくなるとか思いましたけれども、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、で彼をこれ自分が当てはまると、でこれは知恵の欠けた人に当てはまるっていうのに手を挙げればいいわけでしょ。だっていやんなことないとか言ってプライドで私は知恵があるとか言ってたらいつまでたってもらえないですよ。その人は誰にでも惜しげなく誰にも中に自分が入るってことに、そのうちのじいさんは気がついたと言ったわけです。おじいさんは英次郎って言うんですけど、英次郎気がついた、そこ誰でも中に私も入るって気がついた。惜しげなく、さっきも惜しげなくというのは神の、ね、性格性質に表してますね。惜しむことなく死に渡されたってケチじゃないんですよ。どんと差し上げます、どんと与えるって言ってるんですよ。咎めることなく、お前はこんなことやったあんなことやってこんなとこダメだしあんなとこダメだからやっぱりちょっと出し惜みしとこう、出し惜しみしとこうかみたいな、じゃないんですよ。咎めないんですよ神は。あなたをお与えになる神に願いなさい、そうすれば 100% 与えられるって言ってるんですよ。だったら知恵をもらうときもやっぱりこうやってちゃんと理解しなくちゃなんないですよ。観察してよく解釈して適応っていうのは応答するわけでしょ。じゃあ求めましょうかってことじゃないですか。ちょっと知恵をもらったら上から純真って平和って書いてあったでしょ。寛容温順って憐れみ良い身に満ちていて見せかけがなくてエコ引きがなくて見せかけがないと、これをもらえるわけなんですよ。エコ引きするもん、しない人なんか見たことないわ。人間はね、神はそんなことないけど、じゃあそれもらったらエコ引きしなくなるわけでしょ。見せかけるでしょ私たち、予想じゃない。予想したくないんだったら知恵もらった方がいいでしょ。だってくれるって言うんだもん。誰にでもですよ、誰にでも。だからそれはやっぱりよくその自分でよく読まなくちゃならないですよ。それはよく読まないと。知恵によって手紙を書いたというふうにパウロは言われています。もうマサルさんがちょっとそわそわしちゃって5分過ぎちゃってるからすみませんね、すいません。じゃあ最後にこれだけ、もうあの聖書の学びを整理するアウトラインとあらすじを見つけるということです。あらすじをね、で観察、解釈、適用の段階を踏んで3種類の質問を続けるんですよ。観察、これどこで誰が何をって、解釈、これどういう意味なんだろう、適用もどうしたらいいんだろう自分は。やっぱり質問し続けるということが大切になるわけなんです。で、まあ、パウロは知恵によって手紙を書いたんですけども、第2ペテロを開いてください。ごめんなさいね、第2ペテロ3章の15節、これでおしまいですから、これ最後のアウトラインの最後に来てます。3章の15節から16節、15、16、また私たちの主の忍耐は救いであると主の日の話をしているわけなんです。考えなさい、主の日が来ないというのは主の忍耐のおかげだと。私たちの愛するパウロも兄弟パウロもこの与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の中の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分で勝手に考えて自分自身に滅びを招いていると。でも復活が勝手に起こったとか言う人もいるし、なんでこんなに長く待ってるのに主が来ないんだよとか言ってる人もいると。でもそれはなかなか来ないっていうのは主の忍耐のおかげなんだと。主の忍耐が救いなんだと。忍耐してくださってるから救われるわけなんですよ、私は、あなたも。で、これは主の日について言ってるんです。ここから清正さんが次の時間話をしてくれますけれども、予言についてですよ。理解を助けてるわけです、手紙の中でパウロは。で、予言っていうのは2種類あって、徳を高めて勧めをなして慰めを与えて、その教訓を与える言葉を預かる方と、予言、あらかじめの方の未来をその予告するという。でこの未来を予告することについてですね、創世記から黙示録の中で見出されるんですけど、旧約聖書の中では全部で 23,200 字、これパスタダンさんが、フィンフロックさんが書いたんですけど、 23,210節あるんですよ、旧約聖書だけで。そのうちの6641節、少なくとも 28% が予言的、あらかじめの将来を予告している、将来を予告している 28% 旧約聖書の中で将来を予告している箇所があるわけなんですよ。でこれについて今日清正さんが教えてくれます。で新約聖書の中には全部でですね、7914節あって、そのうちの1711節、少なくとも 21% が予言的事柄を含んでるんですよ。21%。で、全体的にどうなるかというと、31124節あって全体で、そのうちの8325節、少なくとも 27% が予言的、あらかじめの、将来何が起こるか、事柄を含んでるんですよ。で、これで私は終わります。